今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の50章5節から11節までです。イザヤ書50章5節から11節、はじめに、6節までをお読みいたします。神である主は私の耳を開かれた。私は逆らわず後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても椿をかけられても私の顔を隠さなかった。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主、あなたを褒めたたえます。あなたが我らの主人であり、私たちはあなたの下で服する者、あなたを主とする者、あなたを仰ぐ者です。主よ、イエス様、あなたが今日も大いなるものとなってください。私たちのうちでイエス様が大きくなってくださり、私たち自身はもっともっと小さく、あなたのしもべとして、私たちはあなたの御前に伏すものとして、いつもあなたの御声に聞き、またこの唇はあなたの言葉を告げ知らせる舌でありますように。イエスよ、我らをますますあなたのものとして、あなたのしもべとして作り変えてください。今語りますこのしもべの唇を開いてくださり、また人々の耳を開いてください。耳が開かれ、舌が開かれ、そのようにしてあなたの忠実な弟子としての舌が与えられ、疲れたものを言葉で励ますことを、また耳が開かれることを、弟子のように聞くようにしてくださることをあなたに求めます。あなたがそれらのことをすべて御言葉に記されてある通り、私たちの上になしてくださることを信じて感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このイザヤ書の50章、前回見ましたところでは、この4節では、神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる、というところを見ました。弟子たる者は主人の言葉を唇に語り、また主人の言われることを耳で聞くものです。弟子の舌、イエス様のご性質、それは疲れたものを言葉で励ます、そしてまた耳を開かせてくださる。イエス様は、前回のところも見ました通り、耳がしなえてしまって唇が、閉ざされてしまった人を癒されました。まず皆さん、舌が開かれるにはどうしたら、良いのか、どこが開くのが良いのか、まず耳ですね。まず耳が開かれてから、それから舌のもつれが溶けた、エサのなされたその奇跡の中にありました。主は耳を開かれます。弟子たる者は開かれた耳でもって主の御言葉を聞くものです。神である主は私の耳を開かれた、この5節あるんですけども、開かれた、ヘブライ語では、パターカ、パーターハ、ハとかカとか、あの、ヘブライ語なんですけども、これ開くという意味が、一般的にあるんですけども、これ謎を解き明かすという意味もまた、このパターカに含まれております。主は私の耳を開いて、謎を解き明かす耳を開かれる、そういうところもあるんですね。ですから、御言葉、ある人 A という人と B という人が御言葉を、同じ御言葉を読んだ、A の人は御言葉を読んだら、そのままのところが、B の人がもし耳が、パターハ、 されてるならば、謎を解き明かす、ね、その一の御言葉を聞いたら、そこからそこに秘められた謎が、ね、もう耳から入ってくるんですね。でそれでその同じ御言葉を読んでも、そこから受けるものが A と B の人では全くもって違ってくるわけです、ね、謎が解き明かされて御言葉の中から入ってくる、ね、ですからもう御言葉を知れば知るほど、もっともっともうその御言葉の中から喜びを汲み出すことができるようになっていくんですね。この耳が開かれている人は、霊的に耳が開かれている人は、本当に一の御言葉から、もう本当にこの一の御言葉の中に宇宙が詰まってるんじゃないかって思うほどの素晴らしさがどんどんどんどん入ってきて、もうその人は潤っていくんですね。ですから御言葉を聞くときに、もう本当に開かれた耳となっていくように、もっとその御言葉から喜び楽しみがどんどん湧き起こってくるように、ね、私たちも弟子の耳、ね、開かれた耳、これが与えられていくことを本当に祈り求めていきたいものです。そして、ね、弟子であるものは、ね、主人に似てきます。皆さんの主人は誰ですか？
イエス様
ですね。ですから皆さんはどんどんイエス様に似るものとされていくとするならば、しっかりと弟子の道を歩んでいるわけですね。イエス様の、ね、ご性質、ね、イエス様を信じて1年目2年目経って、ね、全くもってイエス様のご性質が現れないということならば、耳が開かれていない、ね、舌が、ね、御言葉に対して開かれていない、ね、というところですね。ですから本当に私たちは年を追うごとに、ますますキリストに似たものとされていくために、耳を開いてください、ね、この目を開いてください。もっともっと真理に対して、またイエス様に似たものと作り変えられていくために、ね、本当に私たちを作り変えてください、ね、そのことを本当に祈り求めるべきです。でこの、ね、弟子は主人に似てくるものですけれども、ここにおいて、ね、この5節6節今お読み しましたところを見ると、まさにイエス様のことが、そのまま書いてありますね、私は逆らわず、後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかった、ね、もう本当にイエス様は侮辱されました。唾をかけられました、ね、マルコの福音書の15章でも、兵士たちに、ね、15章の、16節から読んでいきますと、まさにイエス様は そうですね、兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶をし始めた。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、唾をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。そこへアレキサンデルとルポスとの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。アーメン。イエス様は従順でありました。死に至るまでも従順でした。そしてついには父なる神様から全ての名に勝る名前、権威が与えられました。イエス様はこの死に至るまでも従順、ね、それによって父なる神様から権威が与えられた、ね、弟子の道、それは確かにこういうところも通るでしょう。しかし皆さん従順であるべきです。御言葉に対して、命の御言葉に対して従順であり続けるべきです、ね、イエス様の道に歩もうとする者は必ずこのイエス様が通られたのようにね、この御言葉の上に困難は起こります、ね、この地上においてはそれは避け得ないものです。確かに、ね、御言葉に従って歩む、それは祝福の多い道ですけども、しかし同時にそれは世から憎まれて、ね、この死に油注がれたものに対して逆らう者が立って反対して、そして、ね、イエス様は 十字架を追って、ね、歩んでおられる中、ね、女たちが泣きながらついていくんですけども、イエス様は、ね、生木にこんなことをするであれば、ね、枯れ木に対してはどれほどのことをするだろうか、ね、しかし皆さん、やられっぱなしではないんですね。キリスト者はやられっぱなしではないんです、ね、顔に、ね、椿をかけられて侮辱を受けて、でも皆さんが仕返しするんじゃないんですよ。で、父なる神様が義としてくださるということが、この、ね、イザヤ書50章の、ね、後の説を見ればわかります、ね、確かに5節6節では、ね、私は逆らわず退きもせず、ね、打つ者に背中を任せ、ね、まあ、侮辱されても椿かけられても私の顔を隠さなかった、ね、そのようなところはありますけれども、7節以降こう書いてあります。しかし神である主は私を助ける、それゆえ私は侮辱されなかった、それゆえ私は顔を火打ち石のようにし恥を見てはならないと知った。私を義とする方が近くにおられる、誰が私と争うのか、さあ裁きの座に共に立とう、どんな者が私を訴えるのか、私のところに出てこい、見よ神である主が私を助ける、誰が私にを罪に定めるのか、見よ彼らは皆衣のように古び、シミが彼らを食い尽くす。アーメン。弟子の道はね、こんなにも父なる神さんから、ね、弁護されて、ね、初めはこの、ね、主の名のゆえに苦しみを受けることは確かにありますけれども、苦しみを受けた後主ご自身が高く引き上げてくださるんです、ね、この保証があります、ね、冒頭で、お見せしましたピリピ書の2章なんですけども、ここに、ね、イエス・キリストのご性質が書いてあります。ピリピの2章の、6節から、11節のところをお読みします。ここにキリストの従順と、そしてその後受けられる栄光が書いてあります。ピリピの2章の6節から、キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。イエス様は、ね、何故にもう椿をかけられ、あざけられ、侮辱され、ね、鞭打たれるままにされたのか。イエス様は、ね、その神の子としての、ね、スーパーパワーを用いて、その、ね、十字架から降りて、その鞭打つ者ども、あざける者たちを、ね、滅ぼすというなんてことはしませんでした、ね、それは憐れみのゆえです。皆さんも、ね、自分の胸に手を当ててみれば、何度イエス様を十字架につけるような、ね、言動をしてきたかわからないですね。そんな皆さんを、ね、救いへと至らすために、恵みの期間、憐れみの期間、皆さんが立ち返るための憐れみの期間をイエス様は設けられたんです。イエス様は椿をかけられ、ののしられ、あざけられ、ね、そんなことをずっとし続けられましたけれども、ある人々はそんなイエス様に立ち返りました。皆さんは立ち返りましたね。このイエス様の本当にこの受けられた見苦しみ、そのまた忍耐、それによって皆さんは、ね、救いの猶予が与えられていたからこそ、皆さんはイエス様を信じることができ救われたんです。イエス様のその十字架の道、そこには確かにあざけり、罵る者もたちもおりました。しかし、さっきマルコの15章を読んだところ、ね、そこにはアレキサンドルとルポスの父シモンというクレネ人が、ね、イエス様の十字架を追ってくれました。 共にこのイエス様の十字架を追うしもべが必要なんです、ね、イエス様は一人でゴルゴダの丘を歩いては行かれませんでした。その後ろには、ね、大勢の女性たちが、ね、イエス様について行って嘆き悲しみながらついてきました。そしてこの、ね、クレネ人シモン、ね、このルポス、後の方に、パウロの書簡に出てくるんですけども、本当にこのシモンの、ね、子供たちはイエス様の弟子となって初代教会を支えるしもべとなっていきました。イエス様の十字架の場面においても、イエス様の十字架を共に追ってあのゴルゴダの道を歩いていきました。しもべだったんです。皆さんもイエス様のしもべとして共に十字架を追って行く、その、ね、苦しみの時、忍耐の時は確かにあります、ね、イエス様があざけられ罵られる時、一緒にイエス様と一緒にあざけられ罵られ敗北者だって、ね、そのような期間は確かに通ることはありますけれども、その後には栄光が待ってるんです。このクレネ人シモン、ね、その一切によってはおいては、ね、その、アレクサンドリア、ルポス、ね、教会の、ね、しもべとなって、そして働いて、さらにその後の子孫には、ね、コンスタンティンという、ね、ローマ帝国のもうキリスト教を認めたローマの、ね、王となったものも出た、ね、それほどまでに栄光が待ってるんです。このイエス・キリストの十字架を共に追っていくこと、ね、確かにその一緒に共に追っている期間は苦しみがあるかもしれませんけれども、その従順が完成した時には主が大いなる栄光の冠を与えてくださるんです。そして主ご自身が、ね、そのしもべ主にあって忍耐し、ね、そして主の名のゆえにあざけられ罵られたそのしもべを主ご自身が弁護してくださるんです、ね、イザヤ書の50章7節から9節のこの幸い、これはこの主のしもべ、ね、耳が開かれたもの、唇が開かれたものに与えられる慰めであり、また栄誉です。しかし神である主は私を助ける、
アメン、
それゆえ私は侮辱されなかった、
アメン、
それゆえ私は顔を火打ち石のようにし恥を見てはならないと知った、
アメン、
あざける者、また、ね、訴える者、反対する者の前に顔を火打ち石のようにすることができ、そして、ね、何節の後半に恥を見てはならないと知った、これ、キングジェームズバージョンをそのまま訳すと、私は恥とはならないと知った、恥とはならないことを知るんです。主のしもべはたとえあざけられ罵られて反対されても、でも主ご自身が弁護し擁護してくださる、だから私はそうか恥とはならないのだと、ね、やがて知る時が来ます。
人間の弁護士というのは言葉で私たちを弁護します。主は言葉で弁護するということではなくて、私たちが正しいということを、私たちのこの正しいということをあらゆる人物ことを通して主は弁護してくださるんです。だから人間の弁護士というのはそのこの下の言葉で私たちを弁護して、下の言葉で言った言葉によって、ね、人を納得させた分だけ私たちを弁護することはできるということだけど、イエス様という、ね、弁護士は私たちがイエス様に会って正しいことをしたのに、人はそれを認めない、私たちをあざけり笑い、そして悪者にしていた時に、そのあざけり笑い悪者にしたその人の前で私たちがどれだけ正しいかということを、物を通して状況を通してことを通して私たちの成り立ちを通して必ず主は証明してくださるんですね。主のしもべ、本当にあの幸いに満ちたものです。でもあのというわけだか、イエス様は本当に栄光に満ちたその栄光を何にも知らない人に選んで、その栄光を分けてくださる時がある。どんな時かといったら、このクレネ人シモンという人は田舎から出てきて、ただ ただその場に居合わせただけなんですね。そして彼は人の中に埋もれて、なんか大騒ぎしている、祭りごとになっている、このイエス様が私たちみんなのためにこの十字架を追って、あのコルゴダの丘を登っていく時に、人々のあざぎり笑い、そしてローマの兵隊の鞭打ち、そういう状況を見ていて、何事なんだと思っていて、ああ罪人がああやってやってるんだということだったんですね。自分はあの十字架を追ってあげるとか、そういうつもり何にもない、そういう状況の中において、彼は選ばれて、あんなたくさんいた人の中から選ばれて、イエス・キリストの十字架を共に背負う人になりました。そして彼自身はその場でその十字架を追ったこと、そして十字架を追っていたから、その場所に居合わせて、イエス様があの十字架の上で釘つけられて、そしてこのイエス様が釘つけられながら一つ一つ宣言していたその言葉、その真実に満ちたその言葉を聞いて、彼自身の人生は変わるんですね。彼は後に自分の全部をもう整理して、そして何をするかしたら、キリスト者弟子たちの生活の中に一緒に合わされた生活をし、そして彼の子供たちもそうやっていく。このような大いなる栄光が、ただ神が選んでくださったことによって、このクレネ人シモンには与えられた。でも彼、十字架を負ったこの彼の働き、そしてそのお父さんの信仰を引き継いだその子供たち、そのお父さんの信仰をまだ引き継いだ子供たちが、後にどうなるかって言ったら、その子供たちの中で一人の娘が、ね、王子様の奥様になるんです。そして後にその王様がね、あの 王子様が王様になって、彼女は王妃になる。それでもその時でもまだ迫害は続けられていて、彼女はその解くことはできない状況の中にいたんですけれど、自分が産んだ信仰を持って、お腹の中にいる時から御言葉を聞かせて、イエス様来るよ、イエス様来るよ、自分が信じているこのイエス様を自分の子供も信じて、必ずこのイエス様につながって救われますようにと、お腹の中に宿された時からお祈り、そして育ててきたこの子供、その子供が王様になった時に、お父さんのその政策を引き継いで、まだクリスチャンを迫害しようとしていた時に、実はお母さんも隠れクリスチャンだよということを告白することによって、ローマによるこのこっぴどかったキリスト教のこの迫害は終わるんですね。どういうことかって言ったら、本当に田舎から出てきたクレネ人シモンです。でも主が彼を選んでくださったことによって、彼の子孫の中にはローマの王様を産む子孫が、ね、与えられていたということなんですね。私たち一人一人が一生懸命お仕事しますよ。でも一生懸命お仕事をしているものの、仕事が成功するよりは私たちは不発端に終わることが多いです。そして仕事をしていて骨折り損で、本当に苦労ばかりをして、そして何にも残らない、かえって損したということもあります。そして農業も一生懸命やるんですよ。一生懸命やるんだけど、太陽が出る時に照ってくれなかったり、まだ雨が降ってくれる時に雨を降ってくれなかったりすると、不作に終わってしまうんですね。あらゆることがどんなに努力をしても不作に終わりますけれど、キリストにあって正しく歩まれたその歩みは、必ず主が太陽のように光る、その報いで報いてくださる。そしてキリストにあって私たちが癒しめられて、そして蔑まれて、それでもそのキリストを貫いた時というのは、私たちを癒しい人としてなじって、私たちを迫害したその人たちの前で私たちを引き上げてくださり、そして私たちを 本当に王の座にまで引き上げてくださる、これが主の技なんですね。だからキリストにあって私たちがやったことというのは、水一杯も主が報いから漏れることがないって言ったんですよ。私たちが水一杯をイエスの御名によって誰かにねあげたこと、それさえもイエス様は忘れることなく必ずそれを全部返してあげるよ。世の中のことは不作に終わることはただただあります。でもイエス様は、あなたが私に尽くした、私についてきたことには不作がないということを私たちに今教えています。ただ教えているということではなく、この歴史を通して、歴史を通して本当にキリストについてきた人たちの後がどうなったのか、それを主は私たちにこと細かく教えてくださっているんですね。だから今この時代において私たちが報いるということをできないこの世の中において、全部仕事も人も物もことも、ね、幸いというものは全部自分たちに対してそっぽを向いているような、そういう状況の中においても、私たち自身はいつまでもそっぽを向くことなく、私たちにおいでよおいでよ、私に行こえ、私と共に歩もう、私と共に私の十字架を終え、そして後の栄光をあなたのものにしなさいという、このイエスキリスト、このイエスキリストに失望させないイエスキリスト、必ず報いてくださるこのイエスキリストに、私たち自身は本当に自分自身の有り余っているこの力、時間、そしてそのすべてを捧げていきたいと思います。主はこの時代においても、このクレネ人シモンのように、主が突然あなたの恵み、あなたに与える栄光を私があげるつって、突然人を掴んで、そしてそのことを主の栄光の働きをさせる時があります。させられる時のその姿というのは、なんで私がこんな罪人の十字架を背負わなければならないのという思いがするかもしれない。でもそうじゃなくて、主が突然与えてくださったこの祝福の十字架だということを、それを私たちがもし知ることができるとするならば、喜んでそれを追うことができるでしょう。十字架はですね、十字架は罪に対しては死ぬのが十字架です。そして十字架を追うということは、これは栄光です。十字架は罪に対しては死ぬということが十字架です。でも十字架を追うというのは、イエス・キリストの栄光をね担いで追うということなんですね。クレネ人シモンはわけもわからないで、あの十字架を追ったことによってイエス様の素晴らしい弟子になりました。家族もろもろになったんです。そして後の子孫の中から王様に嫁いで王妃になる、そのね子孫を産むことができました。後に彼が背負った十字架が、後になってこの迫害を追い、この地上において人々の迫害を解く、その鍵になったということなんですね。どれだけ素晴らしいですか。だからイエス様が私たちに追いなさいという十字架を、ね、与えてくださる時に、突然クレネ人のシモンのように追わなければならない、そういう状況の中にいる時、私たちはクレネ人シモンを覚えるべきです。そして感謝してその十字架を追うべきです。十字架には2つの役割があります。罪に対して死ぬ役割、そして追った時には栄光の役割なんですね。それをしっかり覚えて、罪に対しては死ぬ、そしてまだ追わなければならないイエス様の栄光のために、主が与えてくださる時にはしっかりと追って、そして後の子孫の中からキリストに大きな栄光を捧げる子孫を生んでいく私たちでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン、
アーメン。ですからイエス様のしもべとしての道、これは辛い、恥ずかしい、苦しい、迫害されるというところはあるとしても、しかしそれは栄光の道です。イエス様の十字架を追って、大勢の人々はイエス様を蔑みました。唾をかけ、また打って侮辱しました。 けれどもその中においてそのイエス様についていったしもべたちがいたんです。そしてそのしもべたちは後に栄光を受けました、ね、さっきのそのクレネ人シモン、アレクサンドルとルポスの父、ね、書いてありましたけれども、ルポス、ローマ人への手紙の最後の16章にルポスが出てくるんですね。パウロが、ね、ローマの人たちに手紙を書いたその手紙の中に、ローマ16章の、13節に、パウロの、ね、その手紙の最後のそれぞれに対する挨拶が書いたんですけども、ローマ16章13節にこう書いてあります。主にあって選ばれた人ルポスによろしく、また彼と私との母によろしく。アーメン、ね、主にあって選ばれた人ルポス、もうその、ね、ルポスもきっとクレネ人シモン、ね、がそのイエスの十字架の場面に、ね、いた時に、ね、お父さんシモンが罪人の十字架を追ってるような姿をルポスは、ね、見たでしょうけれども、それは後に栄光になりました。でしかも、ね、パウロこのローマ人の手紙の書簡の中でそのルポスとまた彼と私との母によろしくって、ね、パウロの母呼ばわりされてるんです。この ルポスのお母さん、すなわちシモンの奥さんは、ね、この栄光、ね、パウロのにあの偉大な伝道者パウロのお母さん、ね、パウロにお母さんと呼ばれるほどの、ね、ルポスの母、すなわちクレネ人シモンの奥さん、この栄光、これは本当に素晴らしい栄光です。で、確かにクリスチャンの道、はじめは迫害があります、反対があります。で、また罵られたり悪行造語言われたりありもしないことで、ね、そのにあざけられたりする、その時あなたは幸いです。
アーメン、
ね、喜びなさい、喜び踊りなさい、天においてあなた方の報い大きいのだから。あなた方の先祖の預言者たちもそのような迫害を受けてきた。ですから皆さんがもしイエスキリストの名前のゆえに、福音のゆえに迫害を受け反対を受ける、ね、身内からあるいは、ね、と 身も知らない人からそのような迫害を受けるとき、幸いであると、ね、皆さんは知るべきです。主が報いてくださり、そして神である主が助けてくださるからです。それゆえ、ね、自分は侮辱されなかった、ね、恥とはならないことを知ったと、ね、イザヤ書50章の何節以降書いてありますね。なぜなら義としてくださる方が近くにおられる。誰が私と争うのか、さあ裁きの座に共に立とう、ね、どんなものが私を訴えるのか、私のところに出てこい、見よ神である主が私を助ける。アメン。イエス様を信じる、信頼して歩む人には、ね、神である主が直接助けてくださるんです。
アメン、
ね、罪定めする者に対しては、ね、主が弁護してくださり、そして見よ彼らは皆衣のように古び、シミが彼らを食い尽くす、ね、ですからイエスキリストに敵対し反対する者、ね、はじめは何かね、茨がもうそこら辺覆うように何か栄えてもういるかのように、神はいないとするもの、イエスキリストを突き刺すものは、ね、そのように茨のように栄えたとしても、夏草がはびこるようにはびこったとしても、それは一時的なことです。後にはそれは、ね、それ焼き尽くされてしまいます。
アーメン。
10節以降をお読みします。あなた方のうち誰が死を恐れ、そのしもべの声に聞き従うのか、暗闇の中を歩き光を持たない者は主の御名に信頼し自分の神により頼め、見よあなた方は皆火を灯し燃えさしを身に帯びている、あなた方は自分たちの火の明かりを持ち火をつけた燃えさしを持って歩くがよい、このことは私の手によってあなた方に起こり、あなた方は苦しみのうちに伏し倒れる。アーメン。ですから灯火には二通りあります。一つは御言葉という灯火、ね、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと、ね、そういう灯火、御言葉という灯火があります、ね、この世界は暗闇です。未来は分かりません。それぞれがそれぞれの灯火を灯して歩かなくてはいけないんですけども、御言葉という灯火を灯して歩く人は、ね、その人はつまずくことは決してありません。後には この栄光の道が待ってるんですけども、しかし、ね、自前の自家製の灯火を、ね、灯して歩く者もいるんですね。でも11節見る通り、あなた方は皆、ね、火を灯し燃えさしを身に帯びている、ね、自家製の灯火は結局自分を苦しめるだけです、ね、イエス・キリストはいる、イエス・キリストの御言葉に従うっていう人はその灯火は自分の将来を道を照らす光になるんですけども、けれども自分勝手な、ね、イエス・キリストをあざける灯火、ね、何かそういうろうそくを持ってそれで、ね、神はいないんだとか、ね、そういうふうに、ね、叫んでいるそういう灯火、その灯火はそのようなろうそくは、ね、自分自身を焼き尽くすろうそくになってしまうんですね。韓国でなんかろうそく集会、ね、共産主義たちの、ね、神はいないとする者たちが、ね、その大統領をこき下ろしてもう本当に甚だしい侮辱を、ね、与えてはいるんですけども、でも結局そのような自家製の灯火はやがて自分自身を焼き尽くす灯火になってしまうんです、
ね、
韓国に限らずどの時代においてもイエス・キリストを迫害して、ね、もうイエス・キリストは、ね、メシアじゃない、ね、もしメシアであるならば自分から十字架から降りてみろ、ね、そのように迫害していたあの、ね、クレネ人シモンの時代のあの迫害者たち、その、ね、後どうなったか、彼ら自身が焼き尽くされてしまいました、ね、イエス・キリストを十字架にかけろって、ね、ポンテオ・ピラトの前に進み出て、ピラトの前に、ね、いやこのイエス・キリストは罪人ではないって言うんですけど、でも、ね、いや十字架につけろ、あの者の血は私と私の子孫の頭に降りかかってもよいと、ね、イエスさんを十字架につけたい人々は叫んで、で結局その声が勝ってイエスさんは十字架につけられました。確かにイエスさんは十字架につけられたんですけども、よみがえりました。しかしイエスさんを十字架につけろと叫んでいた人々はその後、ね、焼き尽くされてしまいました。紀元70年、ね、ユダヤ戦争の中において、エルサレムの神殿は破壊され、そして、ね、焼き尽くされてしまいました。イエス・キリストを迫害するという灯火、ろうそくを灯す者は、ね、その火は燃えさしとなって自分自身を焼き尽くし、苦しみのうちに伏し倒れる、ね、この通りになってしまいます。皆さんどちらの灯火を灯すべきか、御言葉の灯火を、ね、灯して歩んでいくべきです。イエス・キリストの弟子である道、しもべとしての道、この道に歩む人は後には大きな栄光を受けます。主ご自身から慰めを得ることができ、また弁護を受けることができます。しかし自前の灯火を受ける者、ね、それによって歩む者は弁護をいただくことはできず、自ら苦しみのうちに倒れるだけです。どうか皆さん主のしもべとしてこの与えられている競争を、ね、忍耐を持って走り抜いて、主ご自身からこの栄冠をいただき、また弁護をいただいて、そしてこの栄光の道に歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは皆さん一人一人がこれからそれぞれの祈りを、主の御前に祈りの灯火を灯す時を持ちたいと思います。
主よ、やがて消え失せる私たちの思いの灯火でもなく、力の灯火でもなく、言葉の灯火でもなく、主よ、消えないあなたの御言葉の灯火をしっかり灯すことができますように助けてください。あなたの御言葉の灯火は、主よ、私たちが分からなかったことを見せてくださいます。そして私たちが行けなかった道を、これが道だよと、その道しるべになってくださいます。私たちが今まで知らなかった人を教えてくださいます。私たちは今まで、私たちの目はくっついているものの目くらで、人を見てもその人が見えませんでした。そしてことを聞いてもそのことの真髄が分かりませんでした。主よ、物 ものを見ても私たちはこれが本当に果たしていいものだろうかどうかが分かりませんでした。主よ、あなたの御言葉の灯火によって、主よ、あなたが私たちのこの甘ちょろいこの考え方を仕分けてくださり、そして私たちの思いを仕分けてください。そして私たちが人を見た時も、ことを聞いた時も、ものを見た時も、本当にその良し悪しがあなたの御言葉によってしっかり分かることができますように、あなたが御言葉の灯火で明るくしてください。御言葉の灯火は両刃の剣です。主よ、私たちに与えてくださったこの両刃の剣であられるあなたの御言葉によって、主よ、私たちがざっくりと切り分けることができますように、そして切り分けてその中身が見えますように、それでこそ私たちはつまずくこともなく、騙されることもなく、惑わされることもなく、誘惑に陥ることもなく、失敗することもなく、しっかりと生きることができるからです。私たちは上面を見ても今まで、主よ、その中身が見えないゆえに、その中身にどれだけ騙されてきたことか分かりません。でも御言葉を私たちに蓄えさせてくださり、その御言葉であなたが明るくしてくださり、見えるようにしてくださり、御言葉によって両刃の剣、その御言葉の力によって見えなかったその中身までも、主よ、ざっくりと割ってそれが見えるようにしてくださって、人に対しても物に対してもことに対しても一切失敗がない私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。グレネビドシモンとその家族のように、主よ、本当にわけもわからないうちにあなたの栄光の十字架を追うというその幸いを私たちにあなたが与えてください。そして私たちも私たちの子孫も本当に栄光から栄光へと歩むことができますように、主よ、私たちの息子がクレネビドシモンのその息子たちのように、主よ、あなたに仕えるものになりますように、イエス様、あなたが祝福してください。そして私たちの娘が、主よ、しおらかに美しくイエスキリストにあって、主よ、本当に美しい乙女となって、そしてイエス様にあって祝福されて王様の妃になる、その祝福にまで、主よ、至ることができますように、私たちの娘をあなたが美しく美しくあなたが育ててください。イエスキリストの皆と地上と命と栄光によってできるこの技を私たちに与えてくださり、この恵みの技に豊かに預かることができますように、主が私たちを祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であり栄光の十字架を背負わせてくださるイエス様の皆によって祈りました。アメン。
イエス様、あなたの道に歩むことはなんと幸せな、なんと栄光に満ちたことでしょうか。あなたの道に歩む道、そこには世からは敵対されることも迫害されることも確かにありますけれども、しかしあなたへの従順があなたの目に完全とされたその時、主はあなたご自身が弁護してくださるということを感謝いたします。この世のものはやがて巻き去られなくなります。しかしあなたの御言葉は常しえに流れます。この世の王たち、勇士たち、お金持ちたち、また兵士たち、彼らはあなたに逆らうとも、しかしやがてあなたは来られ、あなたが来られるその時、その光に耐えきれず彼らは洞窟や山の陰に隠れ、岩々に向かって私の上に倒れかかってくれ、あの御顔の怒りから我らを隠してくれと、そのように弾いて逃げ去る時がやがて来ます。主よ、私たちは今この地上において忍耐と信仰が試されているこの時、私たちはしっかりとこの信仰の道を立派に走り抜くことができますように。信仰の先人たちも走り抜いていきました。我らも今生かされているこの時、その競争を忍耐を持って走り抜いて、そしてあなたの御言葉の確かであることを、イエス・キリストのその十字架の贖いと救いの素晴らしさをあくまで伝えていくものでありますように。イエスよ、どうぞ助け導いてください。あなたが今日このイザヤ書の御言葉を通して我らを慰めてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。 それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
引き続きそれぞれの祈りを主に祈りましょう。